それではヨハネによる手紙第1、2章を開いてください。ヨハネの手紙第1の2章を開いてください。今日は2章の最後の2節を見ていきます。28節と29節です。よろしいですか。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であることを知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。ですね。まあ、見舞いで確信を持つということが今日の、まあ、テーマになっていきますが、神の前でイエス様のキリストの見舞いに出ても恥ずかしくない、そのまま主の前に近づく恵みについて見ていきたいと思います。今この28節においてですね、さあ子供たちとこの呼びかけていますね。27節まで語り終えて少し一息ついている感じですね。27節まではこの18節からの流れなんですけれども、この幼子たち、今は終わりの時ですとこういうふうに言って、26節のところで、私はあなた方を惑わす者たちについて異常のことを書いてきましたと言ってですね、それでこの反キリストの現れについて、惑わす者たちについて語った後で、さあ子供たちというこの子供たちという呼びかけを行っています。神によって生まれた子供たちという意味でもありますし、また長老であるヨハネが神のその愛をもってですね、彼らを愛し接している、この親しみのこもった子供たちと呼んでいます。で、今までも子供たちって呼んで励ましの言葉を与えていたんですね。2章の1節に、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためですと、このように言って、そして2章の12節にも、子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからですと、このようにして、この罪を犯さないようにするという霊的成長もあり、また罪が全部許されたんだよというですね、この神様の働きですね、この子供たち、神によって生まれた者たちに対して行って、神が行ってくださったことなんですね。そして28節の呼びかけも、さあ子供たちと言って、でキリストのうちにとどまりなさいと、もうこれね、何度となくもう言ってるんですね。この24節のところから、初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい、とどまらせるっていうことをですね、でそれを聞いていることをとどまらせるならば、あなた方も御子と御父のうちにとどまりますと、このように言って、そして27節の最後のところですね、直前ですね、今日の箇所の、このあなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさいと、このようにして、このとどまりなさいという励ましを与えています。で、まあ、前回も少しディスカッションの時に、質問があったんですが、御子とキリスト、こうな、なんか特別な意味があるんですかということでね、聞かれましたけど、御子のうちにとどまりなさいって言ってるのは、この文脈の中でね、御子を持っている者は御父を持っているですね、御子を否定する者は神を持っていないというですね、この反キリストを意識したところで、この神、父と子の関係、この三位一体の神様の父と子の関係ですね、その中にあってとどまりなさいということが強調されているわけですね。で、今度キリストにとどまりなさいというのは、このキリストというのは旧約聖書からの、このメシアですね、油注がれたものという意味ですけれども、この世を救われる方ですね、この方が、一切のことを私たちに知らせて万物を回復される方、この方にとどまりなさいという、まあ、こう強調点が変わってくるわけなんですよ。 で、改めてとどまるという大切な言葉を、ヨハネが何度となく話していることをですね、もう一度見てみたいと思うんですけど、注目したいと思うんですけれども、キリストが私たちのうちにおられるっていうですね、または私たちがキリストのうちにいるというですね、これは奥義とコロサイ書では書いてありますね。一章にこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですとこう言ってるんです。天地万物を作られた神がおられてその中に生きるようにキリストがしてくださったということです。エデンの園で神と一つになっていたところから離れてしまったけれども、神が人に近づいて幕やあるいは神殿によって彼らの間に住むようにはなりましたけれども、それでも不完全であった。今やキリストの十字架によって完全に神と和解して、その流された血によって私たちの罪が取り除かれて、それで再び私たちが神様のうちに住むようになることができ、御霊がうちに住んでおられるので、御父と御子が私たちのうちにとどまる、住んでくださるようになったということですね。ヨハネの14章の20節に、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。で、この特別なうちにとどまるという関係の中でね、神様が私たちに願われているのは、第一に実を結ぶことですね。実を結ぶことですね。ヨハネの15章の4節にイエス様が言われました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできませんということで、実を結ぶというこの行いの実を結ぶわけなんですが、で、とかくですね、私たちは自分自身の中から振り絞って、良い行いを生み出そうとしてしまうんですけれども、そうではなくて、キリストのうちにとどまるということによって、キリストがあらかじめ用意された良い行いを私たちが行っていくということなんですね。またキリストのうちにとどまることによってですね、何ら妨げられることのない祈りの生活もイエス様は約束されました。ヨハネの15章の7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます、こう言ってるんですね。で、ものすごい約束ですね。で、これはもう本当に私たちが経験していくのみですね。この祈り会を私たちは毎週金曜日行っています。土曜日ですね、間違えました。土曜日行っています。そして、そこで祈っていくということによってですね、祈りが叶えられていくということを見ていく、その醍醐味を味わっているし、そしてここでは何ら妨げられることのないこの祈り。なぜかって言ったら、イエス様が御父に祈られている、この祈りをもってですね、私たちもイエス様の名によって父に祈ることができるっていうわけですから、本当に通過の関係というか、そのとどまるというすごい恵みの中に私たちがいるわけなんですね。そしてそのうちにとどまってるとですね、約束がある。これが今日の、大きな話になってきます。本題になってきます。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができる。まず現れるときというのは、これは今まで隠されていたものが神の栄光を持って現れる。キリストが私たちのために再び戻って来られるということなんですね。イエス様は、ガリラヤ、あそこですね、宣教の働きをされていた時に、高い山に登られてですね、そして変貌されました。で、そのことをペテロが、目撃したということをね、自分の第二の手紙で話してますけれども、で、そこで、同じようにキリストが現れるんだよと、来臨するんだよと、このペテロが言ったんですよね。で、この方が戻られるということを、この何度となく人たちが一貫して話して力説しているわけなんです。ヘブルの9章の28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますと。 ご自分の待ち望んでいる人々に救い、この救いってもう救われてるんですけど、私たちは。けれども、救いが完成する、させるために、二度目に現れてくださると、こう言っておられるわけなんです。天から降りてこられるということですね。そしてフィリピの3章の20節21節にこう書いてあります。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますということですね。ここで私たちの国籍は天にあるっていう言葉ですね。教会生活、日本での教会生活を歩んでいくと大体思い浮かぶのが墓標にですね、このクリスチャンたちのこの墓にですね、こう刻まれていたりするわけですよね。で、大体その時に考えるのは死んだ後に天国に行けるんだっていうような考えなんですけれども、今ここで文脈を見るとですね、もちろん死んだ後天国行きますよ。これ聖書の他のところに書いてあるけど、でもここでの文脈を見るとですね、私たちの国籍は天にあって、その天からキリストが来られる、救いを与えるために来られると。そして私たちが癒しい体、今の持っている癒しい体から、この癒し体っていうのは弱いっていうことですね。この肉体の弱さを持っていて、あと罪を持っている、その癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださると、その天に引き上げられてこの栄光の姿に変えられるという希望があって、私たちの国籍は天にあるんだと、地上ではないんだということをですね、私たちがここで見ることができる。で、そのイエス様が現れる時に鍵になるのが、確信を持つことができるよってこう言ってるんですね。で、この確信というのがパレシアっていうんですけど、パレシアっていうのかな、パレ、ちょっと下手くそなギリシャ語なんで元々はですね、言論の自由を表してます。でもギリシャの世界なんで、そのギリシャ語を使われて民主制が、ね、あってね、ほら言論、アテネの時のパウロの説教のことを思い出してください。もう新しいアイデアを聞くために、考えを聞くために一日を過ごしていた。そういう言論の自由が元々の意味なんですね。で、言論の自由っていうのは、どんな考えに基づき発言して表現しても、社会的な制裁とか国家権力によって弾圧を恐れることなく自由に語れるということなんですね。思い出すのが、ですね、ナタン・シャランスキーっていう方ですね。ケース・フォー・デモクラシーっていう本を書いたんですけども、ちょうどジョージ・W・ブッシュ大統領ですね。がとても大事にした人なんですが、ソ連でね、ユダヤ人ですね、ソ連でものすごい迫害を受けて、この牢獄の中にいて、それから外に出ることができて、イスラエルに移住、帰還したんですね。で、その方が言うにはですね、その自由の尺度というのは、この国会広場であるとか、そういう公の場所、しかもその国の権力機関の目の前で政府の悪口っていうか政府の批判をもう大声で叫んで、そこで警察が誰も来ない、何もしないで図られるっていう言い方してましたね。で、これ恐れる必要がないですね。今日本で国会議事堂の前で、でっかい声で叫んだら、ちょっとお前何やってんだとかって言われるかもしれないけども、言葉でこう叫、でもあそこでね、結構こうメガホンでね、こう話してる人たち多いですよね、あそこのところ行くとね。だから守られているから、決してそれで捉えられることはないと、恐れがないわけなんですね。で、これがもともとの意味だったんですね。世俗で使われている意味なんですけども、で、そのギリシャ語が聖書で使われている時には、妨げられることなくとか、大胆という中での意味合いで使われていくわけなんですよ。ですね。なので、ここでキリストが現れた時に確信を持つことができるというのは、何ら恥ずかしいこともなく、何ら恐れることもなく、そのままこの栄光のお姿のイエス様のところに近づき、喜ぶことができる。 そのままのこの、この恐れなしのですね、自由に、この主をお迎えすることのできる大胆さというか、自由というか、そういう意味を表しているわけなんです。聖なる神の前で、このように大胆になれるっていうのは、これはすごいことなんですよ。エデンの園でね、そうなっていたんですが、アダムとエバが罪を犯した時にですね、彼らは自分が裸であることが分かって、イチジクの葉を綴り合わせたもののですね、園の中を主が歩いたら、恐ろしくなった 怖かったので、隠れたと書いてありますね。でこのように、この神の前に、清い神の前に出るということは、これは恐ろしい話であって、そして、この幕屋の中で神が現れて、これも神様の憐れみと神様の恵みなんですね。このイスラエルの民の中に、ど真ん中にですね、宿営の中に、目に見える形で幕屋で現れてくださったんです。それであっても幕屋という仕切りがあって、幕という仕切りがあって、大祭司がいて、そして地を携えてって年に1回ですね、施政所の中に入ってようやくですね、神の前にまみえることができるわけなんですけれども、これが、今や私たちは信仰によって義と認められたことによって、大胆に近づくことができるようになったということなんですね。このローマの5章の2節からお読みしますね。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの道、恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを望んでいますと。で、これね、英語で読むとね、アクセス to this grace って言ってるのかな、確か。アクセスっていう言葉使います。アクセスわかりますよね、皆さんね。こう、そこに入っていくことができるって意味ですね。導き入れられるというと、なんとなく日本語なんかちょっと柔らかいんですが、こう、神に、に栄光を大いに望んでいることができるようなところにまで、私たちは近づくことができているという、そういうことですね。だからイエス様が戻ってきたときにですね、私たちは、このキリストに留まっているのであれば、ですね、いるまっているのであれば、もう本当に何ら妨げられることなくですね、この喜ぶことができるわけなんです。最後の最後、この全ての天と地が過ぎ去って、新しい地ができた、これを黙示録の最後に書いてありますですね。そこが永遠の住まいになるわけですけれども、この正義が宿っている天のエルサレムですね。でそこで22章の3節と4節に、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る、また彼らの額には神の御名が記されているという、神の御顔を仰ぎ見るというところまで来たんです。で今聖書通読の学びでモーセのところ、出エジプト記を見ていますけれどもですね、そこでモーセ、神の栄光を見せてくださいとお願いしているところがあるんですね、神に。けれども私は見せられないと、見たら死んじゃうからなんです、モーセが。けれども後ろ姿を見せるっていうことになって、神が過ぎ去ら、そこを通り過ぎた後の余韻っていうのかな、それをモーセにお見せになったなわけなんですね。あの偉大な預言者であるモーセでさえがですね、この神の御顔を見ることは許されなかったにもかかわらず、この最後の神のしもべたちは、モーセ以上の恵みに預かることができるわけなんです。で、この御前に確信を持つということについて、ヨハネは手紙の中で結構強調していますね。3章の19節から21節をお読みしますね。第一の手紙ですよ。お読みしますね。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責められないなら、私たちは神の御前に 確信を持つことができますと。で、これね、またその時にね、詳しく話しますけれども、兄弟に真実と行いを持って愛しなさいっていう話の後に出てくるんですね。で、それをね、本当にできてないなっていう両親の咎めを、こう、責めを受けていて、心が責められていても、自分の気持ちよりも神は大きい方だから、あなたは、神様のところに安らかにいることはできるんだよっていうことなんですね。だから自分の感情に頼る、感情によって神様から拒絶されるとかそういうことではなくて、神様は神様の方であなた方を受け入れておられるんだよっていうことなんです。けれどもやっぱりしっかりとその戒め、その、兄弟を愛するっていう中に生きているのであれば、その神の前に出ていくときにも、その、なんら、こう、なんていうかな、妨げられない、遠慮する必要がないようになっているんだよということなんですね。で、あとは4章の17節で、こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからですと。で、ここでも愛においてキリストと同じようであったらばですね、全うされているのであれば裁きの日に確信を持つと。つまり裁きがの日が、これイエス様が戻って来られて、そしてキリストの御座が、あるんですね。このキリストの御座によってその前で裁かだけども、本当にそこでも、喜んでね、大いに喜んで、何ら咎められることなく立つことができるんだよということなんです。で、この主の前に立つことができない裏腹の、その逆のことを見てみましょうか。どういうことかっていうのをね、見てみますと、黙示録の6章でですね、ちょうどこの大患難時代の始まりなんですけれども、この地上に神様の怒りとしての災いが下っていく中で、封印が、それ、子羊イエス様がね、封印を解かれていく中でね、第6の封印が開かれるとね、このものすごい天変地異が起こるんですよね。で、16章の16節に、後半から、そして山々や岩に向かっていった私たちの上に崩れ落ちて御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ、神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられようと言って。これ耐えられるっていう言葉が、要だと、Who shall stand? って言って、神の前に立つことができるのかっていうふうに訳されてて、まあその通りなんですね。だから、子羊の御怒りですよ。の前に、もうそれあまりにも耐えられない。だから、どうか岩とか、山々が自分に降りかかってくれ、自分は死んだ方がまだいいという恐ろしさを抱いているわけなんです。で、これが裁きの日なんですよ。子羊の前なんですよ。にもかかわらず、キリストのうちに留まっていれば、私たちは確信を持つことができる。ということなんですね。そしてヨハネが、本文に戻りますと、来臨の時見舞いで恥じることはありませんと。これ恥という言葉ね、昔実はっていうか、菊と刀っていうね、なんかの日本文化のね、日本に一度もいたことがない人が、なんだっけな、戦時中に、戦時中かな、戦前かな、日本研究でね、書いた日本文化のあれなんですよ。で、それで、日本は恥の文化だと、そして西洋は罪の文化だって、こう言ってね、いかに日本がキリスト教とは違う文化を持ってるかみたいなことを書いてるらしいんですね。でも私もそれを最初はクリスチャンとして、そうだなって、日本っていうのは本当はかけ離れてるなと思ったけど、恥っていう言葉数多く出てくるんですよ。その人はキリスト教といっても西洋のキリスト教の話をしてるんであって、聖書の文化の話をしてるわけではなかったんです。聖書の中には恥という言葉がたくさん出てきます。はじめにさっきにお話ししたアダムとエヴァが裸であるのに恥ずかしくなかったという言葉から出てくるんですよ。 ね、何もかかわらず罪を犯したら、裸であることを知って、そして腰の覆いを作ったけれども、神の前に、神がおられると、恥ずかしいっていうか、恥っていうものを持ったわけなんですよね。で、それで、この罪から来る結果としての恥というものがある。これが、キリストが来られるときに、そういうふうにならないんだということをね、約束しているわけなんです。で、イエス様がいろんなところで例えを書い、言われていて、例えば、これ王子の祝宴の招きの例えをね、イエス様が言われて、だからキリストが来られた時に王子がね、来られて、来て、そして祝宴、ほら、いろんな人を招いたけども、この、全然招きに応じなかったと。で、それでも片っ端から大通りに人たちを招いて、そして、この祝宴、披露宴の中が、いっぱいになったっていうね。だけども、一人の人がね、礼服着てなかったって書いてあるんです。礼服。マタイの22章で、友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのかと王が言うんですね。で、彼黙っちゃったんです。それで王は召使いたちに、この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。その男はそこで泣いて歯ぎしりすることになると。いうことなんですよ。礼服を着てなかったっていうんですね。まあ、ちょっとどうですか、誰かの披露宴に行ったときに、今の普段着で言ったら超失礼ですよね。礼服着てなかったと。で、この着るということがね、結構いろいろ出てくるんですよ、聖書でね。パウロがこう言いました。主イエスキリストを着なさいって。キリストご自身を着る、キリストを身につける、だからキリストのうちに留まるって、あれと同じですよね。で、そうパウロが言ったわけなんです。で、主の前では裸のようにされるよっていうことが、ヘブルの4章の13節に書いてあります。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのですと。で、イエス様が戻って来られた時、何の用意もないものをですね、裸で歩き回ってるとイエス様は言われてるんです。ハルマゲドンの予言のところに書いてあるんですけども、黙示録の16章の15節に、見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は幸いであると。この衣っていうのは白い衣。キリストによって、清められている衣ですね。で、このようにキリストのうちに留まっていることがいかに大切かが教えられていて、恥じられる、イエス様が戻ってくるときに恥ずかしくないようにと祈ってる箇所っていうのは結構あるんですよ。うん。パウロがね、ピリピの人たちにこう祈りました。1章の9節から10節、11節ですけれども、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしたあなた方が、キリストの日に備えて、純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。すごいですね。純真で非難されるところのないものとなるようにって祈ってるんですよ。で、義の実に満たされて神の栄光を表すようにって祈ってるんですよ。で、今度ね、コリントの人たちに対して、このコリントの教会ですごく問題が多かったんですけど、でもですね、第一の手紙にこういう望みをパウロは持ってるんですね。第一コリントの1章の7節に、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエスキリストの日に責められるところがないものとしてくださいますと。今度は神主ご自身が私たちを固く守ってくださって、責められるところがないようにしてくださるってこう言ってるんですね。だから祈りでもあって約束でもあるわけなんです。わかりますか？で、私たちの頭では祈りっていうと、じゃあなんかそうダメな可能性もあるんだよなって言ってね。で、約束って聞くと、何やっても大丈夫だ、神様無条件にこうしてくださるっていう、こう両極端になっちゃうんですよね。祈りっていうと、もうかろうじてわーとかっていう感じでね。わかります？言ってる意味ね。だけど、どっちもなんですね。どっちもなんです。 で、これね、これコンビネーション、これどっちも言っている、パウロのね、言葉があって、ですね、テサロニケの人たちに言ってるんですね。第一のテサロニケの手紙の5章の23節と24節で、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、これ祈るじゃないですか。だけど24節で、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいますってこう言ってるんですよ。ですね、天の歴帝っていうね、ジョン・バンヤンっていう人が書いた、聖書の次に、ベストセラーではないかってな、ロングセラーではないかと言われているほどのものですけれども、まあ、子供向けに書かれてるのでね、皆さん読んでみるといいですよね。アニメにもなってるし。でですね、約束されてるんですよ、そこでは。天のエルサレムに行けるっていうのが。約束されてるんだけど、そこの童貞というのが、もう本当につまずきがあって、試練があって、誘惑があって、疑いがあってですね、約束されているんですが、祈りがなければ前に進むことのできないですね、険しい道だったわけなんですよね。ところで、恥といえば、パウロは私は福音を恥としないっていう言葉がありますでしょ？あるでしょ？ローマの1章の16節に、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。この福音を恥とするっていうのは何かって言ったら、福音が何か悪いものであるかのように、こうためらってね、行くということですよ。信じていくのもためらうし、またそれを述べ伝えていくのにもためらっていく。反対されたり迫害されたりするんで、そういう恐れから黙ってしまうの。これをね、福音を恥とするです。ですね。で、これ、どうしてもそうやっちゃう、しょうがないじゃないかとかって言ったら、それ逆にしたら、じゃあどうなるかっていうことを考えてみましょう。神の前に私たちが連れて行かれるときに、イエス様が私たちを神の前に連れて行くのは恥だと感じたらどうする？恥だと。ああ、この人を連れてきたら神様やばいんじゃないかなとか、神様にやばいなとかって、で連れていくことはできないって控えちゃったらどうでしょうか。そうじゃないですよね。恥としないんですよ、イエス様が連れていくときに。これは私のものになっていると宣言してくださるわけですから。だから私たちもイエス様の名を言うときに恥としないわけですね。人の前でイエス様を言う、そして福音を語る、また福音の中に生きていく、これを恥としない。で、28節でした。で、続きて29節ですが、新たな話題に、トピックに入ります。神に生まれたものっていう話になるんですね。もう一度29節読むと、あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずですと。3章ではこの神から生まれることについてじっくりと話していきます。で、この説、29節は28節からの続きで、キリストが現れた時に恥じることがないということが、キリストに、イエス様の義の身に満たされているんだということね。さっきのピリピの1章でパウロ言ってましたけれども、義を行うものになっていること、なっているんですね。で、そのつながりで、この正しさ、義についてヨハネが話しているんですね。で、まずね、あなた方は神が正しい方であると知っているならって言ってるんです。これ当たり前のように聞こえるかもしれない。神は正しい方だと。当たり前のように聞こえるかもしれない。でも実は当たり前じゃなくて、信仰者だからそう知っているわけなんです。多くの人は神は正しくないとします。悪魔がそうでした。蛇の形をとってエヴァに、神が善悪の知識の木から取って食べてはならないと言われたので、これ利己的な理由だと。自分と同じようになってほしくないと思ったってね、そのように言って偽ってね、中傷して神のこと言ったわけですよ。神は正しくないっていうのは、これ悪魔から出ているんですよね。でも私たちは、神は正しい、キリストは正しい方を知っています。人間には正しさがないんです。人間に正義はないんです。いや、そんなことないですよ、人間に正義ありますよ。人間が自分たちの義を立てようとした時に一番悲惨なことが起こっています。 ヤコブ書に一章の20節に人の怒りは神の義を実現しないからですと言ってますね。もう分かりやすいのは歴史の中では共産主義ですよ。ですね、共産主義の人たちが殺した人数というのは、ナチスがユダヤ人を殺した人数より多いんですからね。あんま知られてないんですけれども、はるかに多いんですよ。で、彼らはいいことを言う、理想的なことを言うんですよ。正しいと思ってるからやっちゃうんですよ。人間の義というのは悪魔的なんですよ。この悪魔がエヴァを惑わしたようにですね。なので正しいものは一人もいないっていうことを知る必要がある。それと同時にキリストこそが正しい方なんだっていうことを知る必要がある。先ほど詩篇を読んだのを引用したのがヘブルの1章の8節と9節にあるんですけれども、詩篇の45編でしたっけか。御子についてこう言われました。神よ、あなたの王座は良いお限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し不法を憎む。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油であなたに油を注がれた、あなたに並ぶ誰よりも多くと。これに義を持って公正を持って王となっておられるわけですね。で、イザヤがこう予言しました。32章の1節で、見よ、一人の王が義によって治め、首長たちは公正によって支配すると。エレミアはね、大胆にこう言ってますね。見よ、その時代が来る。23節の5節から、主の言葉、その時、私はダビデに一つの正しい和解だを起こす。彼は王となって治めて、栄えてこの地に公正と義を行う。彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。主は私たちの義、それが彼の呼ばれる名である。私たちの義って言ってるんですね。セドケイヌというかな、確か、その主は私たちの義だと、イエス様が私たちの義だと。なので義を行う者も皆神から生まれたことが分かるはずですと、こう言ってるんですね。このつながりを説明しますね。まずね、こう私たちの頭の中では神から生まれたから義を行うっていうふうになるんですけど、これ逆に書いてるんですよね。義を行うものは皆神から生まれていることが分かるはずですと。で、これがヨハネが強調しているところ、こう神によって生まれたと言いながら不義を行っているっていうね、余地を私たちは残すわけですよ。その言ってることが本質だと思っちゃうんですね。けれども行ってることが本質なんですよね。そこからもう実体が出ている、実質が出ている。義を行っているものは皆神、確かに神から生まれているということが分かると、それを言っているわけなんですね。で、神から生まれているというのには二つの意味が使われています。一つはね、性質を受け継いでいる、新しい性質、神の性質を受け継いでいるということです。第二ペテロの一章の3節にこう言ってますね。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは、命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して、たっとく大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるためなのですと。神のご性質に預かっているんですね。新しい性質によって DNA のようにして、イエス様のキリストの性質に預かって、その中で義を行っていくんだということ。で、これがこの生まれるっていう、一つの意味なんですね。もう一つはね、従うってことなんです。習うって言った方がいいかもしれないですね。エペソの5章の1節に、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと。神によって生まれたんだから、神様は父ですよね。お父さんです。で、父のことを真似るんですよ、子供は。そうやって生きていくんです。だからイエス様が敵を愛しなさいと言われた時に、ここで、こう、どうしても敵を愛しなさいっていう言葉だけが強調されるんですが、文脈を見ると、天の父が悪いものでも良いものでも太陽の光を与えて恵みを与えているとよくしておられるように、 その天の父の子供になるために敵をも愛しなさいっていう話をしたんです。で、父に習うものとなるという意味で神から生まれたものという意味が出てきます。でもちろんこれは自分の力では決してできないことで、でもキリストのうちにとどまるというこの特別な関係ですね。で、父と御子が私のうちにとどまっておられるという特別な関係の中でクリスチャンはキリストのように生きていくことができるわけなんですね。そしてその行き先はキリストが現れた時にイエス様と共に歩んでいるので何ら違和感なく確信を持つことができるということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして、イエス様の前に出ることが許されていることを感謝いたします。主が現れた時に私たちがイエス様にとどまっていれば何ら恥ずかしいことはない。そしてあなたが変えてくださる、このことを知っています。主よ、どうぞ この聖霊によってさらにこう理解を与えてくださって、私たちが本当にイエス様が戻ってこられるビジョンを、幻を明確にさせてください。で、目を覚ましなさいとあなたは言われました。私たちが、このビジョンから、この与えられている、幻が見えなくなることがないように助けてください。お願いいたします。主が固く私たちを保ってくださると約束されていました。ありがとうございます。そして私たちが避難されるところのないものとなるようにという祈りもありました。まだ途上なんですけれども、主よ、しかしそのように生きていくことができるようにどうか助けてください。日々へりくだって悔い改めつつ、そのことによってイエス様の似姿が私たちに形作られていきますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。